大頭巾を月始め祈願の月例祭御祭典を執り行わせていただきました。ありがとうございました。今日も毎月祭祀の中で述べさせていただいてますけれども、令和6年4月の今日30年祭に向かって、宗教法人金光教亀有教会としてということを願わせていただいておりまして、で今年に入っていよいよそれに向かって少しずつ着々と動きが始まるのは流行いただいて、まず今年の5月23日、この日23日は月例例祭の日でもあるんですけれども、その時に第1回目の現地調査として、都庁の職員の方お二人が来ていただいて、儀式祭典の模様をですね、見ていただきました。そして、それから2ヶ月後なんですけど、その時も、その時は7月の22日だったんですが、まあ、月例例祭の前日だったんですけれども、第2回目の現地調査というのが行われました。この時の現地調査というのは、教会の土地建物の確認と、あと過去3年間分の、経理の状況の確認、領収書も全部一つ一つですね、チェックしていただいたんですけれども、まあ、不備な点とか問題点はないということで、そちらの方も、無事に、クリアをさせていただいて、いよいよここからは、具体的に、法人設立に向けての事務手続きに入っていく段階ということになりまして、そしたらまた面白いもんですね。先月のやっぱり23日の月例例祭の日なんですけれども、都庁の方から電話がかかってきて、これから法人設立に向けての具体的な事務手続きを始めますと。まずは手続きに必要な書類一式と、その書類記入にあたっての手引き書を、郵送で送らせていただきますという電話が23日の御霊祭りの日にあったんですね。なんかこう法人化の動きがですね、御霊様のやっぱりお祈り添えをいただいてのものだなということも、こういう成り行きを通しても感じるんですけれども、そして、翌々日の8月25日の日にですね、都庁から送られてきた書類がこっちに届いたわけですね。でそれと、まあ連動してという感じなんですけれども、亀有教会に山田文さんという方がお参りされておられます。この方 のお父上がですね、今年の6月24日にお国替えをされたんです。お父さんのお名前は高橋貞俊さんという方だったんですけれども、この方はですね、愛楽教会の元参与って言っても、とにかく重鎮、信者さんの重鎮として、愛楽教会の初代親先生、二代親先生を支え、また愛楽教会のそれこそ、教会として設立することに尽力をされた方だった。その方が6月24日に亡くなられて、で8月の11日の日に愛楽教会で50日祭が使えられたんですね。で、その50日祭が終わった後になってですね、私そういえば高橋貞俊さんって言ったら、実はですね、今から7年半前の平成27年の2月の22日の布教功労者報徳祭の時に、講師としてですねお招きいただいて、ここでお話の声をされたことがあったんですよね、7年半ほど前に。でその時のお話は録音をしていたんですけれども、今みたいに教会のホームページがまだ開設されてなかったから、皆様にこう発信はしてなかったんですね。で実の娘さんである山田文さんにもですね、その時のお話っていうのを提供してなかったことを思い出して、で50日祭が終わった後にその文さんがですね、お礼参拝に命られた時に、7年前のねお父様の話って聞いてないですよねって言ったら、はい、その時文さんはお仕事の関係でお参りもできなかったので、直接聞くこともできなくて、その後録音したものも聞いてなかったということで、そんならお父様の大切なお父様の話だから、録音のねその時のデータがあるから、それを送らせていただきますって言って送らせていただいたんですよ。8月の24日の日だったんですけどね。そしたらですね、翌日になってですね、その送ったお話のデータはご家族、ご親族の中でも共有させていただきますということは聞いてたんですけども、愛楽教会にもどうも提供されたようで、愛楽教会 の, 朝のご理解で、その時は大坪栄四郎先生という方で、ですね、二代親先生の、亡くなられた愛道教会二代親先生の弟さんなんですけど、その方が朝ご理解をしてまして、どうもその高橋さんのお話を聞かれたみたいで、これは本当に素晴らしい話だからみんなも聞いてほしいというようなことをですね、朝のご理解で話されてたんですね。で、それが8月25日の朝。そしてまた話は戻りますけど、8月25日に都庁から法人化に具体的な設立に向けての書類一式がその日に届いたんですよね。ですから、この利益をいただいてですね、先ほども言いました、この高橋貞俊さんという方は、これ、愛田教会内でもあんまり知られてないんですけれど、まあ、他にも全国信徒会の北九州の委員長とか、全国信徒会でも活躍をされた方なんですが、実はですね、愛田教会が昭和42年に教会として認可、設立を受けたんですけれども、その時実際宗教法人を取得するにあたって陰で尽力されたのがこの高橋貞俊さんなんですね。親教会である愛田教会の法人設立、開設に向けて人知れず力を尽くされた方がのお話が、朝のご理解で出た日に神有教会の法人化設立に向けての書類一式が届いたわけですよね。またその日、朝のご理解は大坪栄四郎先生だったと申しますけど、この栄四郎先生という方は愛楽教会の長年、経理の御用を携わっておられた方で、神有教会が今から、26年前に平成7年ですけど、正式には、開設するときも広島の鉱山協会の淵上先生という方と、この栄四郎先生という方が設立に向けて尽力されたんですね。そしてこの教会の土地建物も一個人として購入すると固定資産税がかかるからということで、愛楽教会の飛び地境内として購入して、具体的にその手続きをしてくださった方がその大坪栄四郎先生であり、広島の鉱山協会の淵上先生だったわけです。そしてその後も今から3年半前に、いよいよ親教会から独立して神有教会とし、宗教法人神有教会としてならしていただきたいというお届けをした時が3年半前だったんですけど、その時も2代お届けしたのが2代親先生と栄四郎先生だったんですね。で、その願いを受けて、栄四郎先生もずっとですね、この神有教会の法人設立ということに向けて、祈りを続けてくださっておられる方。その方が朝のご理解でですね、高橋貞俊さんのことを話しされたということですね。改めて、本当に御霊様方もこの動きに向けて祈りを、くださっておられる。それも、神有教会の御霊様だけじゃなくて、高橋さんをはじめとした、愛楽教会の御霊様方の祈りも、感じましたし、そして栄四郎先生ですね、親教会の親様の祈りもこのことを通して感じたわけですけれども、そしてその実際その書類一式を見ましたらですね、まあはっきり言って膨大な量の書類が必要だということが分かります。なんとなく自分でもね、それを覚悟はしていたんですけど、まあかなりの量の書類がいるということが分かる。相当、まあこれ、書類を整えて提出するだけでも時間がかかるなという感じだったんですけれども、本当だったらです、以前、一昔前までだったら、宗教法人の設立に向けてはですね、比較的ですね、寛容、国も寛容だったんですけれども、その後、平成に入ってから、まあ、一部の宗教教団によって夜その反社会的な活動とかがこう取り出さされるようになってから、平成7年に宗教法人法というのが改正されて、その設立に向けてのですね、審査とかですね、あるいは宗教活動とかもですね、いろんなこう、まあ、審査も厳しくなり、またその監視の目も厳しくなり、いろいろなまた義務も課せられたり、所轄庁か何かあったらそれに従わなきゃいけないとか、ルールが大幅に改正されたんですよね。だから、それ以降です、法人を設立するっていうのはなかなかいろいろ大変なんですけれども、それは分かっていたんですけど、実際送られてきたら書類がかなり必要だということが分かったんですけれども、まず、ご本部にですね、法人の設立を認めていただくための書類を、20通弱ほど出して、で、ご本部からそれを承認いただいて、今度、次に、神有教会の場合は、 所轄庁の管轄が東京ですから、都知事、都庁宛て、都知事宛てに書類を出すんですけど、その都知事宛ての書類もざっと見て40種類ぐらいありましたね。そしてかける 3部ずつだからまあそんな感じだから、かなり時間がかかるなということなんですけれどもね。まあでもね、まあもう一つ一つですね、丁寧に丁寧に、中にはこんな細かい書類まで出さなきゃいけないのかというのもいっぱいうじゃうじゃあるんですけれども、印象的にですね。でもまあそれがお上からのですね、ルールであり、お達しでありますので、まあとりあえず、もう目の前のことから一つ一つですね、段階を追いながら、まずご本部に承認いただくというところから今、始めさせていただいているんですけれどね。しかしですね、これはですね、本当に神有教会が法人取得に向けてのことだけの話じゃないと思いますよ。お互いの、信心もですね、当てはまるんじゃないかなと思うんですね。このことは。法人を設立するにしてもですね、今申しました通りですけれども、どれだけ確かに宗教活動もやってます、財政もちゃんとやってます、参拝者もこうありますと言って、言ってもですね、それをまず教団にお届けをして、そして教団から認可を受けたものをまた都知事にお届けをして、認めていただいてこそ初めて独立できるんですね。実際本当独立できる状況が揃って、私はちゃんと宗教活動をやってますと、教会としても機能してますと口で言っただけじゃですね、認めてもらえないんです。ちゃんと手順を踏んで本部都知事と、そして膨大な量の細かい書類を出してね、認めていただける代物なんですね。でもこれはお互いの信心だってそうだと思うんですよ。どれだけ私は信心しています、ご理解もいただいています、教えにも取り組んでいます、いろんなことも分かりましたと言ったってですね、それを実際に教会に細かくお届けをして、で教会からの先生から取り次ぎ者から神様にお取り次ぎいただいてという手順を踏まなければですね、どんだけ私は信心してます、もう10年20年信心してます、ご記念もしてますと言ったってですね、ちゃんとお届けすることをお届けしなくてですね、信心してますって言ったって天地の保証は受けられないということで、私は共通しているものを感じるんですね。信心を自分の中でだけで片付けていっては、それは信心してると言っても天地の保証はいただけないということです。やっぱりどんだけ何年したって、どんだけ取り組んでたって、やっぱりこと細かく、こんな種類もいるのかというようなこともやっぱり細かくですね、丁寧に丁寧に教会にお届けをして、そして先生のお取り次ぎをいただいて、初めて神様がですね動き出されるという、こういう流れがあると思うんですよね。特にですね、ここに来てですね、それが顕著になってきてますね。本当に細かく細かくですね、丁寧に丁寧にお届けをされる方と、まあたまにですね、大きなことがあっただけお届けする方とか、全然お届けをされてない方との、こう、差と言ったらあれです、差別するわけじゃないですけど、やっぱりちょっと、その違いが顕著になってきてるなというのを私、お手代わり純子先生が亡くなられて、お結界についてか特に感じるんですね。取り次ぎを、お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいている人と、そうでない人と、やっぱりですね、現れているおかげも違いますし、その人の信心の、成長というかですね、段階のお育てっていうのも、やっぱり違ってくる。半年間お結界ずっと座っていると、そういうものが見えてきますね。今日も北村晴美さんがですねお参りされてます。今度この間、29日から31日まで、息子さんの、思いで、親子で旅行させていただいたと。で今日ご結界でですね、本当にお天気の上にもおかげをいただきましたというお礼のお届けをされたんですけれどもね、特に先月という月はその、時期柄もあるのか、その旅行のお届けが続いたんですけど、 あるか、また別の方もですね、やはり同じ北海道に、それも、義理の、娘さんご夫婦の、ご好意によって北海道に行かれた方がいたんですけれども、きちんとちゃんとお届けをされるわけですね。そして、実際北海道に行く日が結構台風とね、際どくガチ合う感じだったんですけど、台風が来る一歩手前で北海道に行って、北海道行ったら行ったらですね、結構天気予報が怪しい日が続いたんですけど、縫うような送り合わせ、もうそこに2日間滞在して、また移動したら、滞在していたところには雨が降るけれども、移動した先は天気をおかげいただいたとかですね。まあ最終日だけ空港に移動している車内の時だけ土砂降りになりましたけど、もう全、お天気の上にも縫うような送り合わせをいただいて、まあいずれにしても親孝行の思い出のっていうところも共通してて、まあ親孝行ということがやっぱり天地にこうね、感動させるというのも思いましたし、やはりちゃんとお取り次ぎをいただいてっているということですね。先日もですね、ある方からやはり福岡の方に2泊3日で娘と共に帰省をしますと、ところが先生ちょっと台風が近づいてきてるので、どうかよろしくお願いしますというお届けがあったんですね。でそのお届けがあった後ですね、まあ九州に台風が近づいてるのかなと思ってみたら、思いっきりその台風の進路が九州に上陸する進路になって、ちょうどその方が飛行機で帰られる日にこう上陸するような進路の構図になっていたんですね。ああ、これはちょっと本当に振り合わせをお願いさせていただかなければなと思いまして、神様にご祈念をさせていただいて、お取り次ぎをさせていただいたんですよ。そしたら翌日になって、台風の進路図を見たら、その九州に上陸するはずだった台風が、南の方にそれてるんですよ。まあ、それた先のね、人たちの送り合わせまたお願いせなければいけないんですけれども、結局、昨日が帰る日だったんですけど、台風にはずにおかげをいただきましたというお礼の届けがあるわけです。まあ、旅行とか天候のことばかりです。それ以外でもですね、これはですね、ある方は、ご実家がですね、3ヶ月ぐらい前からちょっと、電話がちょっと繋がらなくなってしまったと、どうもなんか電話回線を止められてしまったというようなお届けがあって、で数日ほど前もですね、もう、まあ、本当はこんなことをお届けしていいものかと思うんですけど、やっぱり自分の中でちょっと、もうね、実家のこと、年を重ねてお母さんもおられるし、そのことが気になるのでお届けさせていただきますと、まあ、本当はね、これを成り行きと思って黙って静観するつもりだったんですけれどもというふうにおっしゃられたんですけどね、どうでしょうかっていう。でも成り行きはね、まあ基本その黙って収めるとかも大事なんですけれども、今のあなたのこの成り行きだったらね、黙ってることによってモヤモヤがあるでしょ、そういう場合はね、一歩動いてみて、いいですよと。で、まあなんか地域包括センターかなんかの方に相談 しようとも思ってるんですが、じゃあそこに相談したらどうですか。一歩動いてみて分かる成り行きもありますし、一歩動いてみて神様が止められるようだったら止め、それに従えばいいし、神様がね、その一歩をね、聞き入れてくださる成り行きようだったら、またその成り行きに乗らせていただいたらいいですよというふうにお取り次ぎをさせていただいて、そしたら、ものの2、30分後になってですね、まあ、包括センターの方に電話したら、まあ、近いうちに、すごい好意的に受け止めてくださって、ご実家の様子を見てきますよということだったんですね。そして、まあ、その、連絡を受けた後に、まあ、前日の夜にも実家に電話かけて繋がらなかったらしいんですけど、やっぱ胸じらせかなんかでしょうね。もう一回だけダメで元々で実家に電話かけてもよと思ったら、実家に電話が繋がりましたという、本当に感動いっぱい、お礼いっぱいのお届けがあったんですけれどもね。やはりですね、本当にお届けを丁寧に丁寧に些細なことでもですね、される方には、やっぱ打てば響くような神様の働きが特に顕著に現れてきてますね。これはですね、もう別に私が記念力があるとか、一生懸命用手してご記念したとかいうことでも何でもないんですよ。私はただ、その皆さんからの聞いたお届けを、そのまま、ありのまま、淡々と神様にお伝えして、そして、ささやかな祈りを捧げただけなんですね。 それでもやっぱり神様は聞き届けてくださるということですね。ご理解第68節にありますようにね、拝むにもね、大声を開けたり、節をつけたりせんでもいい、人に物を言う通りに丁寧に拝めと。柏でも大きな手を立つ鳴らす必要はない、小さい音でも神様には聞こえるから、大きたり声とか大きなね音を立てなくたって、そこに丁寧に丁寧に実意にということがあれば、それで神様は受け取るんだというご理解がありますけどね、まさにそれを感じるんですよね。一昔前までのですね、教会とかおかげのいただき方っていうのは、教会の先生のそれこそさっき言った記念力とかですね、あるいはそのカリスマ性であったりとか、あるいは和行、荒行ですよね、夜通しのご記念であったりとか、水をかぶったりとかですね、そういう修行によっておかげが受けられたわけなんですけれどもね。でも私はこれからの時代はそういうようなおかげの現れ方は神様は求められていないと思いますね。それよりもどんなに細かいことでもですね、氏子の方だったら、信者さんの方だったら、丁寧に丁寧に都度都度こんな書類も出さなきゃいけないのかというようなこともやっぱりきちっとお届けしたら、きちっと神様が働いてください。私たち取り次ぎ者も、皆さんがお届けされたことを別にもうね、夜通しご記念しなくたって、もう本当にね、飛んだり跳ねたり、ね、激しい記念しなくたって、人に物を言うように丁寧に丁寧に一つ一つきちんとですね、お願いすれば、おかげがいただけるんだな。そして信心も育ってくるんだなっていうものを感じるんですね。あくまでおかげはですね、取り次ぎ者の器量とかによって授かるわけじゃないんですよ。おかげを授けるのは神様なんですよね。ただやっぱりその神様に取り次ぐのは私たち取り次ぎ者、氏子からも直接神様には願っても神様は返してくださいますけれど、やはり教会の先生を経由してと自分から直だとね、それもまた違うなということを感じるということですね。これからの時代は本当に私たち取り次ぎ者とか教会のものに目を見張るようなですね器量とかですね、才覚とか超能力的なものとかなくても、ちゃんと細かく丁寧に実意にお届けすればおかげが現れてくる。そしてそれに伴って心も育ってくる。皆さんの方もですね、きちんとですね、細かいことも丁寧に丁寧に、細かくすれば、お届けすればするほど、そしてお取り次ぎを仰ぐけば仰ぐほど、神様が、比例が現れてくるものを感じるんですね。本当、また言いますけど、どれだけ信心してるって、意外とですね、長年信心してる人に限って、お届けをおろそかにしてるんですよね。逆にですね、氏子がね、本当にもう信心したてで、まだまだ全然育ってなくても、本当に教会にですね、取り次ぎ者にですね、我々教会の者に、先生どうぞよろしくお願いします。一つ一つ丁寧にね、お取り次ぎをね、願い、そのお取り次ぎをいただこうという姿勢があればですね、おかげは現れるというものを感じるんですね。本当にお取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただくということは、金光教のもう根幹であります。もう当たり前のことになっていますけどね。この当たり前のことを改めてですね、本当にもっともっと、お届けもですね、大きなお届けだけしたってしょうがないってことですね、逆に言うと。お届けしたとしてもですね、大も小もお届けしないと認めてもらえないんですよ。教会設立だってですね、大きな書類だけで、私がこの書類ことが必要だろうなって書類だけ出したって、絶対認めてもらえないんですから。それこそ、ね、都知事とか、都庁とか、おかみ様から。しかもその前で、まずご本部にお届けしなきゃいけない、金光様に。 ユダ教会にとってご本部が取り次ぎ者であり、都庁の方々が神様みたいなもんですね。法人設立に向けて皆さんだってそうですよ。教会のものが取り次ぎ者で、そしておかげを授けの天地金の神様、細かいこともですね、些細なことも、そしてね、もう本当に抜き差しならない、乗るか取るようなかのようなこともですね、どちらも大事に大事にですね、丁寧に丁寧にお取り次ぎを願っていくという、この原点がね、今求められているものを非常に感じます。そしてお取り次ぎは細かく細かくね、願っていけばいくほど必ずお礼がセットになってきます。今日のね、はるみさんにしたってもうお願いもさることながら、もう着いたその日にね、お礼のお届けがメールできましたね。時刻を見てびっくりしました。夜中の12時前でしたけどね、翌日にしたっていいんですよ。でもやっぱりお届けを丁寧になさるとね、お礼も丁寧にしざるを得なくなる。これが天地の心をつかむんですね。些細なことでしょ。偉そうな人事とかね、派手なのいらないんですよね。本当に当たり前のそういうお取り次ぎを願い、お礼を申し上げるという当たり前のことをどこまで決め細かくしていくかというところがこれからね、求められてくる。それじゃなきゃ絶対お互いの信心は独り立ちしないし、また天地の保証もいただけないということをですね、今日は感じさせていただくお祭りだってでした。ありがとうございました。